どうぞヤコブの手紙1章19節のところを今日開きいただきたいと思います。私たち真の信仰者は試練に出会ったとき、それを心から喜ぼう、そんなふうにヤコブは私たちに進めようとしました。彼は無理なこと、不可能なことを信仰の兄弟たちに命じたのではありませんでした。ヤコブが教えたかったことっていうのは、そんなふうに私たちは生きていくことができるんだということでした。で、なぜ我々が試練を喜んで受け入れることができるのか。試練の中にあっても主を信頼して忠実に歩み続けることができるのは、それはその人が、それはあなたが救われてるからって。ですからこの試練に対する態度というのは、その人の信仰が本物かどうかを測る大切な物差しであることを彼は私たちに教えてくれたわけです。もちろん我々は失敗することもあります。疑うこともあります。しかし我々イエス・キリストを信じ本当に救われている者たちというのは、いろんな試練に私たちは遭遇する中にあって、主を見上げていこうとするんです。主を信頼していこうとするんです。そういう歩みを信仰者はなすんだということを彼は私たちに教えてくれたわけです。そしてこのヤコブは私たちに本物の信仰というのはどのようなものであるかということを、今度は別のテーマを持って彼は話そうとするんです。試練ということを彼は話してきました。試練を持って私たち本当に救われているのかどうか、そのことを我々が吟味するようにも彼はチャレンジしてくれたわけですが、今度は別のテーマを持って彼は同じことをしようとするんです。あなたは私が本当にこの救いに預かっているのかどうか。今回のテーマっていうのは神様のお言葉、御言葉、この聖書であります。ヤコブが私たちに教えてくれるのは、この御言葉をどんなふうに扱うかによってあなたの信仰が本物かどうかっていうのを知ることができるっていうことを言うわけです。私たち信仰者っていうのは御言葉に対してこのように生きていく者たちであるということをヤコブが教えます。彼は信仰者にふさわしい生き方をここでも教えようとしてくれているわけです。ですから今回と、そして次の機会、私たちは2回に分けて御言葉に対する正しい信仰者の態度というものを見てまいります。願わくばこの学びを通して、前回もそれまでもそうでしたけれども、あなたご自身が自らの信仰を吟味なさることです。そしてあなたが本当に救われていることを確信なさるならば、こんなふうに私たちは生きていく、その責任があるということをしっかりと覚えて、そのように歩み始めていくことです。さて、まずこの19節の御言葉は彼は私たちにこの19節の御言葉を通して、本当の信仰者というのはどういう者たちなのか、そのことについて彼はこの19節を通して教えるわけですが、19節をご覧いただきますと、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのですと、こんなふうに彼は語り始めるわけです。真の信仰者、本当の信仰者っていうのは、新生、新しく生まれ変わることを経験した人たちのことです。本当の信仰者っていうのは、教会に来てるとか、バプテスマ洗礼を受けたとか、聖餐式に集ってるとか、奉仕をしてるとか、そうではなくて、本当の信仰者っていうのは、新しく生まれ変わった人たちのことです。そのことをヤコブはここで再び教えてくれるんです。見てくださいます。この19節のところ、今お読みしたところ。そのことを知っているのですと、こんなふうにヤコブは言うわけです。そのことって何なんでしょう。 もうそれはすでに彼が前回私たちに教えてくれたことです。18節の御言葉が私たちに、我々は被造物の初穂とされたのであるとありました。つまり私たちは神様のものとして生きる、そんな存在なんだということです。これまでは神様に無視、神様に逆らって生きてきた私たちが、神様のものとして神様のために生きる、被造物の初穂、初穂は神様に捧げたものです。そういうものにあなたは変えられたんだということを私たちは見てきたわけです。で、そのことをあなたたちは知ってるって言うんです。実はこの知ってるっていう言葉、しばらく私たちはこの言葉について考えることが必要です。というのは、私たち知ってるって聞くと、そういう知識があるというふうに思ってしまうわけですが、果たしてここでヤコブはそんなことを言わんとしてるんでしょうか。この知ってるっていう言葉の意味、それは完全に知ってるという意味を持つ言葉です。別にもこの知ると日本語に訳されているギリシャ語があります。聖書の中にもよく出てきます。新約聖書の中で見ても220数回出てくるぐらい、別の知るという言葉があります。で、その言葉っていうのは、徐々に知識を得ていくとか、ね、そういうふうな意味として使いたいときは別のギリシャ語を使うんですが、ここで使われているっていうのは完全に知ってるという、そういう意味を持った言葉です。もう少しそれを説明するために、ヨハネの福音書の8章の55節の御言葉にこんなふうにあります。けれども、あなた方はこの方を知ってはいません。しかし私は知っていますって。こんなふうにイエス様がおっしゃっているところが出てきます。ヨハネの8章の55節のところで。今お読みしたところに知ってるという言葉が出てきました。あなた方は、弟子たちの話です。父なる神様のことを知ってはいませんというのは、その方のことを完全に知ってはいないということです。ちょっとは知ってるけれども。ところがイエス様はこうおっしゃった。私は知ってる。ちょっとだけ知ってるって言うんじゃない、私は全て知ってるって言うんです。ですから、同じ知ってるという言葉でもそういう意味の違う言葉があるわけで、ヤコブが使ってるのはイエス様が父なる神様の全てを知ってると、そういうふうに使った言葉が使われているんです。ですから、ヤコブが言いたかったことは、あなたたちは新しく生まれ変わったこと、新しい目的を持って生きていることを完全に知ってるでしょうって。なぜか、それを彼らは経験しているはずだからです。だから、ここでこの知っているのですというふうに記した言葉、この言葉というのは、時世から見たときに、意味だけじゃない、時世から見たときに、もうすでに完了したこととしてヤコブは教えているんです、ね。まだ完全に知らないと言っているんじゃない。もうあなたたちはすでにそのことを完全に知っているはずだ。そして現在もそのことをしっかりと覚えて生きているはずだって言うんです。だからヤコブ自身、この手紙を送ったこの読者たちが、新しく生まれ変わった、救われたということの確信を持って語っているんです。本当に救われた人々っていうのは、御言葉の中を見ていくと、いろんな変化が起こってきます。なかなか自分自身はそのことに気づかないかもしれない。でも周りから見てると、明らかに救われた人々っていうのは何らかの変化というのが生まれてきます。その人は主のために生きていきたいと思うし、主を喜ばせたいと思うし、その人の生き方も当然主に喜ばれる、そんなものへと変わっていくだろうし、その人は成長していきます。ちょうどマタイの福音書の13章のところでイエス様が種まきの例えをなさった。覚えていらっしゃるでしょ？ 4 つの地に種がまかれたって。みんなあるところまでは芽を出すんです。ところが、3つの地にまかれたのは全部救われてはいませんでした。ある人は御言葉を聞いて喜ぶかもしれない。ある人は御言葉を聞いて本当に素晴らしいと思うかもしれない。しかし本当にその人のうちに種がまかれ、そしてその芽が出てきて成長することによって、その人の救いが本当であったということが明らかになるということをイエスもおっしゃったんです。 私たちの周りでもたくさんの人たちが御言葉を聞いて喜んで神様を受け入れて言うかもしれない。でもその救いが本当かどうかっていうのはその身が明らかにします。イエス様がおっしゃったように、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶって。救われてるかどうかっていうのは、その人の生き方が明らかにするって言うんです。救われてるならば、その人のうちに間違いなく変化が起こるって言うんです。救われていると言いながら、罪の中を平気で歩んでるならば、その救いには大きなクエスチョンがつくんです。さて、そういったことをヤコブはまず最初に私たちに教えてくれるんですけれども、これから彼は救われている者としてどんなふうに生きていくのかということを教えていくんですけれどもね、非常にヤコブっていうのは、読者のことを気遣ってた。見てください、19節に。愛する兄弟たちとこの言葉が始まっていくんです。というのは、ヤコブは、これから読者たちに大切なことを教えようとするんですけども、彼自身、自分もそれを守ろうとしているし、自分もそれを実践しようとして、同じところに、彼は読者たちと同じところに自らを置いているんです。愛する兄弟たちよって。自分は完全に全ての点で、神の前に喜ばれてて、完璧であって、あなたたちは不完全であるからこうしなさいというような、そういうような上から物を言うような言い方ではなくて、同労者として、神に家族に属する者として、同じような歩みを目指している者として、彼はこの手紙を、このメッセージを送るわけです。一緒にこのように生きていこうって。一緒にこのように歩んでいこうと彼は励ましを与えるわけです。さて、この19節のところを見てみますと、信仰者にじゃあふさわしい生き方ってどんな生き方なのか、3つのことが記されています。ご覧くださいます。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさいと書いています。3つのことが出てきましたでしょ。1つはなすべきことです。2つはなしてはならないことです。そのことをもってヤコブは、私たち信仰者ってどんなふうに生きていくべきなのか、そのことを教えてくれてるんです。まず一つ目に我々がなすべきこと。それは、御言葉を熱心に学びなさいということです。聞くには早くと記されています。ヤコブが言ってることっていうのは、我々信仰者がなすべきことは何か。それは、御言葉を聞いて、御言葉を理解することである。なんで私たち信仰者にとって神様のお言葉、この聖書の御言葉を聞くことがそれほど大切なのかです。聞かなくたって生きていける。聞かなくたって生きてきた。聞かなくたって感謝できる。聞かなくたって喜んでいることができる。そうやって私たちの日頃の生活を振り返ってみたときに、さほど、御言葉というのが重要であると感じないこともあるかもしれない。しかし、神様のお言葉が私たちに教えてくれるのは、そうじゃありません。あなたの信仰が成長していくために、あなたがますます神様に喜ばれるものになっていくために、あなたがこの地上の人生を無駄にしないためになくてはならないものっていうのがこの神の言葉なんです。考えてください皆さん。なんで神様はこの聖書を私たちに託してくださったのかです。なんでこんな分厚い書物を神様は我々にくださったのかです。なんでこんな教会が存在するのかです。なんで神は牧師というのを、また教師というものを立てられているかです。御言葉を学ぶ必要がなければ、神様はこんな教会をお立てになる必要もなかった。神様のご計画っていうのを見たときに、もちろん我々は日頃自分自身で神様の御言葉を読み、それを学ぼうとするわけです。しかし今の時代において神様の計画というのは、こういう教会を作りになった。 そして御言葉を見たときに、なぜ神がこういう教会を作りになり、働き人を送られているのかということは、御言葉を見たら明らかです。それは我々が御言葉を通して成長していくためです。成長することによって、それぞれが自分の賜物を生かして、主に仕えていくことです。教会に仕えていくことです。そうするとどうなるか、みんなの信仰が成長するって。繰り返し私たちが見ているところです。私たち牧会者ってのはいろんな働きがある中で、一番大切な働きとは何かっていうと、この御言葉を学び、この御言葉を皆さんに伝えていくことです。それは自分ができているという話ではなくて、自分も実践するものとして、皆さんと一緒に神様が何を我々に望んでいらっしゃるのか、何を命じていらっしゃるのか、そのことを私たちは正しく学び、正しく伝えていくことです。そこでね、私たちが考えなきゃいけないの、皆さんね。どうです？御言葉っていうのは本当に皆さん学んでいらっしゃいます？例えばいろんなことで私たちは日曜日に来ることはできないことがあるかもしれない。そういった学べなかったことを学んでいらっしゃいます、皆さん。神様に喜ばれるものになっていくために、この聖書の御言葉を学ばなくては、絶対にそういったことは起こらないんです。御言葉の学びっていうのはどっちでもいいんじゃないんです。御言葉の学びっていうのは私たちになくてはならないものなんです。ひょっとしたら皆さんも、そして私自身も、信仰の歩みっていうのを振り返ってみたときに、なぜこう信仰が成長してこないのか、もしそういうふうにお考えになって、そういうふうに自らに問いかけられるときに、したらいいと思うことは、どれほど熱心に御言葉を学んでいるかです。ほとんどの人たちというのは、教会に来たときだけ御言葉を開いているかもしれない。毎日の生活で御言葉を開いているかもしれない。でも開いてても、それは何とかそれをしないと、何か災いが下るんじゃないかという。そういった間違った動機で開いているかもしれない。どうです？我々が日曜日に集まってくるときに、こういった週の初めの日にキリストの復活を記念して集まるこのときに、我々は主に礼拝を捧げるために来るんです。神様の御心を教えてくれる、御言葉を通して神様の御心を、神が望んでいらっしゃることを教えてくれる。それを私たちがしっかりと学び、そしてそれにふさわしく、教えられたことにふさわしく神様を讃えていく。そのような思いを持って私たちはこうして集まってきて御言葉を学んでます。御言葉を正しく伝えないならば、それは私たちの責任です。しかし聞いた御言葉を正しく実践するかどうかっていうのは聞いた人々の問題です。あなたの信仰が成長するために御言葉が教えてくれるのは、この御言葉を学び続けていくことです。しっかりとそのことを理解することです。そしてヤコブは私たちにそれを実践することが必要だと次のところで教えてくれるんです。いいです。信仰の成長というのは、あなたがどのように御言葉を扱うかにかかっているんです。私たちが心から皆さんにお勧めすることっていうのは、御言葉を熱心に学ぶことです。そしてそのことがここでヤコブによって教えられているんです。聞くには早くしなさいって、もっと御言葉を聞こうとする、もっと御言葉を学ぼうとする、そのような態度を持って私たちは御言葉に接しているかどうか、そのように御言葉を扱っているかどうか、そのことをヤコブは私たちに教え、チャレンジをするんです。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受けるって。箴言の13章の御言葉でソロモンが教えます。箴言の13章の13節のところで、御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受けるって。御言葉を見たときに、神様の教えてくださっていることは非常に明確で、そして単純なことです。私たちが御言葉を愛して御言葉に従っていくなら、神様を祝してください。私たちを変えていってください。我々を用いて神様の栄光を表してください。しかし我々が御言葉をないがしろにするならば、 神様は私たちを変えることもできない。そうすると無駄な人生を過ごしてしまうことになってしまうんです。だからヤコブがここで言うんです。救われている者は、本当の信仰者というのは、聞くには早くありなさいって。御言葉を熱心に学べ。それが一つ目で。二つ目に、ヤコブが言うことっていうのは、よく考えて語りなさいって言うんです。よく考えて語れって。語るには遅くと記されています。皆さんもおそらく経験があると思います。話をしているときに、なんでこんなことを言ってるんだろうとか、なんでこんなことを言ってしまったんだろうとか。よくものを考えないで話すときって、言わなくていいことを言ってしまうことが多いです。違います?考えてものを語ることなんです。私たちはいろんなことを経験するとき、その感じたことをすぐに表現してしまうかもしれない。でも後になってみて、そんなこと言わなきゃよかったとか、そんな風に言わなきゃよかったとか、後悔するようなことがある。ヤコブが教えてくれてることっていうのはね、よーく考えて語っていきなさいって。誰かが何か言ったとした、そしたらそのことについてよく考えてから、ものを話すようにということを私たちに教えてくれるんです。だって言葉で失敗することが多すぎるからです、我々は。嫌になりますでしょ?ヒーバートという一人の神学者はこんなこと言います。表現の自由には重大な責任が含まれていることを忘れてはならないって。何を言っても構わないんだって。でも私たちクリスチャンは、そこには重大な責任があることを忘れてはならないって言うんです。箴言の中でソロモンが非常に笑ってしまいそうな御言葉を、メッセージを語ってます。愚か者でも黙っていれば知恵のあるものと思われ、その唇を閉じていれば悟りのあるものと思われるなんて。喋らずに、黙ってなさいって。箴言の17章の28節のところでそんなふうに言いました。17章の28節で、また29章のところでは、軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚か者の方がまだ望みがあるって。箴言の29の20です。29の20。だからヤコブは私たちに言葉に最善の注意を払いなさいって言うんです。祈りながら、主が喜ばれることを私たちが話すように、人の徳を高めることを話すように、我々は神の助けをいただき続けていかなきゃいけないって。これはユーモアとか、楽しいことを話してはいけないとか、そんな話をしているわけじゃないんです。しかし私たちが何かを人と話すときに、願わくば私たちの語ることっていうのが、そこにいて私たちの会話を聞いてらっしゃる主が喜んでくださるようなことを話したいものです。もし私たちが主が耳を覆われたり、顔を背けられたり、悪いけどその話は聞きたくないわと、いうような話を私たちがしているならば、イエス、神様の栄光を表してない。彼が私たちに二つ目に教えてくれたことっていうのは、信仰者っていうのは、自分の語ることをしっかりとよく考えなさいって。後になりますと、ヤコブはこう言います。みんな教師になってはならないって。ね、つまり、教えるということが、語るということは非常に大切だからです。人の徳を高めることだけを話すように。そのためには我々は、語ることをしっかりと考えながら、祈りながら、なしていくことが必要だ。三つ目に彼が言うことは、怒りに負けてはならないというんです。怒りに負けるなと。怒るには遅いようにしなさいとあります。で、ここで言われている怒りっていうと、 私たちがすぐに連想するようなこう暴力を振るうとか、ね、もう激怒しているようなそういうふうなその外に表されたそういう様子を思ってしまいますが、ここで言われている怒りっていうのはそういうふうな外に怒りが現れる話ではなくて、人にはひょっとしたら見えない、わからないかもしれないけれども、間違いなくその人の心の中にある怒りを指しているんです。心の中にある恨みであったり、憤慨であったり、心の中にある憤りであったり、それは平静を装うことで隠すことができるかもしれない。しかし、ヤコブがここで言っているのは、信仰者というのはそういった怒りというものを心の中に持っていてはならないというんです。だってそういう怒りを私たちが持っているならば、必ずそれは何らかの形で出てきます。神様喜びませんけれども、人を批判したときなんて思い出してみてください。そういうときって、その人とかそのことに怒りを持っている人っていうのは、もう席を切ったようにその話で盛り上がっていきます。ね、だってその人の心の中に、その喋っている人と同じ思いがあるからです。怒りがなければ、人に対しての厳しい話であったりとか、厳しい言葉を、また批判をすることはありません。でも私たちの心の中に、そういう怒りを持っているならば、何らかの形でそれは出てきます。またこの怒りっていうのは、そのような内側に私たちがこう、秘めるような、そのような間違った、ね、思いというもの、だけでなくて、御言葉に対する固くなさっていうのも実はあるんです。我々信仰者っていうのは、信仰の歩みを成していくときに、時として神様に対して怒りを持つことがある。間違ってるんですよ。しかし、なかなか自分の思い通りに物事が進まないと神様に対して怒りを持ってしまう。そうするとね、その怒りというものは、顕著に御言葉に対する態度に現れますでしょ。怒りを持ってこの場に来られた皆さん。その人は神様の御言葉に対してこれから出てくるんですけども、素直に聞こうなんて思いを持ってない。そんな心がないんです。そんなふうに心が整ってない。まして神様に対する怒りを持ってる人っていうのは、もう神様の言葉なんて読もうとしない。読みたくもない。こんなことする神様なんだからみたいな、ね。私たちが気をつけなきゃいけないのは、そういう人に対する怒りもそうですけれども、神様に対する怒りがもたらす、御言葉に対する固くなさというのを我々気をつけなきゃいけないんです。なぜそれが、それほど重要なのか。そのことを、今度、ヤコブは20節の御言葉で私たちに教えてくれるんです。見てください。人の怒りは神の義を実現するものではありませんって続きます。人の怒りは神の義を実現するものではありませんって。この神の義を実現すると記されているこの神の義っていうと、何か神様の正しさというふうに、神様のご性質を教えているように思えるわけです。しかしここでこの言われている神の義というのは、神様が私たち信仰者に望んでいらっしゃる生き方、神様が私たちに望んでいらっしゃる正しい行い、正しい思い、正しい考え。神が我々に要求されていることを指しているんです、これ、ね。清い正しい神様が、当然我々クリスチャンに要求されていること、あなたに要求されているのは、正しくありなさい。神の前に清くありなさい。そしてここでヤコブは、我々クリスチャンというのは、私たちの行いにおいても、私たちのすべてにおいて、ものを考えるその思考においても、すべてにおいて、神の前に喜ばれる、神が要求していらっしゃる、望んでいらっしゃるような、そういう生き方をすることが必要だと言っているんです。ですから、 実現するものではないという、この実現というのは、それを実践するという話なんです。それを実行するという話なんです。ですから、20節の御言葉を、こんなふうに私たちは言うことができるわけです。人の怒りは、つまりそういう怒りを私たちが持っているならば、その怒りというものは、神様が望まれている生き方を妨げるものであるって。怒りを私たちが持っているとするならば、それは神様が喜んでくださる人へと、成長していくことを妨げるって言ってるんです。神の義を実現するものではありませんって。ヤコブは現在形でそのことを言いました。これは、継続した真実だからです。昨日もそうだったように、今日も、明日を神様が与えてくださるのは明日も、怒りというのはいいですか、皆さん。霊的成長を促しません。もしあなたが心の中に怒りを持っているならば、それは人に対する怒りかもしれないし、神に対する怒りかもしれない。しかし、怒りが存在している限り、あなたは成長しないんです。その怒りは、あなたの成長を邪魔するんです。だから、その怒りを捨てることが必要だって言うんです。怒りを主にあって解決することが必要だって言うんです。この怒りを克服しなければ、成長しないというのが、このヤコブがここで私たちに教えてくれることです。神様が望んでおられるような生き方、神の義をあなたは実践していくことはできないって。なぜなら、怒りがその妨げだからって。だから私たちは自分の心を吟味することが必要なんです。誰かに対して怒り持ってません？皆さん。誰かに対して憤りを抱えてません？そのような思いを持っていることを主の前に告白して、そのような思いを神様があなたから取り去ってくれることをあなたは求めることが必要です。だってあの人がこうしたから、だってこの人がこう言ったからって。確かにそういったことは起こります。でもその中であなたの責任は正しい選択をすることです。主よ、どうぞこの人を許してやってください。この人を祝してあげてください。そして私がこのような怒りを持ったことを許してください。このような悪意を持ったことを許してください。そうするとあなたはその怒りから解放されます。だってあなたはその出来事に対し、その状況の中にあって正しい選択をしたからです。で、それをするまであなたはいつまでもこの怒りに勝利することはできない。そして勝利していなければあなたには成長がないんです。非常に単純明快です。そして三つ目に彼はこの実践についてこういうことを言うんです。です。私たちはこのような歩みをしていきなさいって言うんです。三つのことを彼は教えてくれた後、じゃあ我々はどうしたらそれを実践していくことができるのか。21節のところをご覧いただきますと、この実践を成していくための助けについて彼は教えてくれます。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられる御言葉を素直に受け入れなさいって。捨て去りなさい。また受け入れなさいって。こうして、捨てることと受け入れることと対比してますでしょ？これをしてはならないことはこれ。するべきことはこれってヤコブ教えてくれるんです。捨て去りなさいって。これは洋服を脱ぐ、着物を脱ぐという、そういうところから比喩的にこの言葉使われてるんです。ね、洋服を脱ぐように。あなたたちも実はこういうものをあなたから あなた自身から脱ぎ去らなきゃいけない。二つのことがあるってヤコブは言うんです。それはすべての汚れと溢れる悪を脱ぎ捨てなさいって言うんです。すべての悪、すべての汚れとまず彼は言いました。これは道徳的なあらゆる汚れを指してるんです。クリスチャンとしての生活と調和しないものすべて、 そういった道徳的な汚れを全部脱ぎ捨てていきなさいって。このすべての汚れ、この汚れという言葉のその語源になっているこのルポスという言葉について、バークレーという神学者はこんな説明を加えています。この言葉が医学的な意味で用いられるときには耳垢を意味する。この言葉がここで表現しようとしていることに、このニュアンスが保存されて、ニュアンスが保存されて、この言葉がここで表現しようとすることに、このニュアンスが保存されているというのは大いにあり得る。つまりヤコブは、誠の神の言葉に読者の耳を傾けさせるのに妨げとなる一切のものを取り去れと言っているのである。耳垢が溜まれば耳が聞こえにくくなる。同じように人間の罪もその人を神に対して聞こえなくするのである。ゴミが溜まれば耳が聞こえなくなってくる。聞こえにくくなっていくように。私たちのうちに罪が存在しているならば、罪がそのまま残っているならば、私たちも神様のお声をだんだん聞こえなくなってくる。聞くことが難しくなっていくというんです。ですから私たちは、さまざまな道徳的な罪を捨て去ることが必要です。もう一つ彼は言うんです。溢れる悪って。この悪というのは、悪意であったり、敵意であったり、恨みであったり、人を傷つけたり、人に害を及ぼしたいとする心の態度なんです。誰かのことが本当にこう、嫌いになると、そんな思いっていうのを人間と持ってしまいますでしょ？そういったものがもう、行き過ぎた形で、表されている様子を我々は毎日のようにニュースを通して聞いています。平気で人を殺害する、親を殺害する、子供を殺害するって、ね、怒りというものを持っているとだんだんそういったものが人を傷つけること、人にあらゆる害を及ぼすことに対してそういう願いを持つようになっていくわけです。ヤコブが言ったことは、こういった道徳的な汚れも、そういった人に対する悪意とか敵意とか恨みとか、そういうものを一切捨ててしまいなさいって、脱ぎ捨てなさいって、そういう罪を。子供が外からドロドロの洋服で帰ってきたら、お母さんが言うことは、早くその服を脱ぎなさいって言います。だってそれは家の中を汚すからです。ヤコブが言ってることは、その罪をすべて脱ぎ捨てなさいって。じゃあ何をしたらいいのか、から続けて言うんです。心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさいって。捨てるだけじゃない。今度は受け入れなさいって言うんです。ヤコブはここで、成長を妨げる悪を捨てて、成長を助けるものを受け入れなさいって。でこのことはヤコブだけじゃなくて、新約聖書の中の御言葉を見るときに繰り返すのことが教えられています。パウロはローマの13章のところで、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を着ようではありませんか。ローマ書の13章の12節のところでそのように言います。また彼は続けて13節のところ、13章の13節のところで、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間なし、正しい生き方をしようではありませんかと付け加えています。そのように御言葉は私たちに教えをなすわけです。何を我々は受け入れたらいいのか、もう一度ヤコブの御言葉を見ていただきますと、彼が言うのは、神様のお言葉を受け入れなさいって。心に植え付けられた御言葉をと。ちょうどペテロも第一の手紙で、ペテロ第一の手紙の2章の1節と2節のところで、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の巫女のように、 純粋な御言葉の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと、そんなふうに教えています。ですから私たちは悪を捨て去って、罪を捨て去って、御言葉というものを受け入れるように。でこの御言葉についてこんな説明が加えられてました。心に植え付けられた御言葉って、つまりクリスチャンである私たちには、我々が成長して神様に喜ばれるものになるための御言葉がちゃんと備えられてるって言うんです。でしょ、我々は御言葉いただいてるし、御言葉を理解するために助けてくださる聖霊を我々いただいてるんです。我々が本当の信仰者で、私たちが成長していくために必要なものを神様はちゃんと備えてくださってるんです。備えられていないというんじゃない、備えられてるって言うんです。じゃあどうしたらいいのか、その備えられている御言葉を素直に受け入れなさい。この態度がいるって言うんです。だって多くのクリスチャンが御言葉を聞いていながら成長しないんです。なぜかっていうと、御言葉を聞いてはいても、ここで言うように素直にそれを受け入れようとしないからだって言うんです。だから御言葉を聞く態度として必要なのは素直な態度だって言うんです。どういうことを言ってるかっていうと、従順な態度、学ぼうとする態度です。私たちの問題ってね、神様のお言葉を聞いても、やっぱり自分の考えというのを優先するんです。ね、話すことがないと話してみいと。言いたいことがないと言ってみろと。いうような、そんな態度で神様のお言葉を聞くんじゃなくて、我々は神様がお語りくださるんだから、謙虚な態度を持って、主をしもべは聞いてますと教えてくださいという、そのような態度を持って御言葉を聞くことが必要だということを言ってるんです。でね、この素直に受け入れなさいってこういうふうに御言葉を教えてますでしょ。このように御言葉が実はギリシャ語でも並んでるんですけれども、こんなふうに並べたっていうのはね、御言葉に対する我々の心の態度の大切さを教えるためにこういうふうにしてるんです。つまりヤコブは、こういう態度は持ってても持っていなくてもどちらでもいいって話じゃないんです。こういう態度は絶対に必要なんだって言うんです。こういう態度を持って御言葉を見ないことには、こういう態度を持って御言葉を受け入れなければ、私たちは変わってこないって言うんです。ですから、受け入れなさいという言葉の時勢を見たときに、これは非常に切迫した、緊急性のあることを指すようにヤコブは時勢を使ってるんです。だから今すぐ私たちはこんな態度を持って御言葉に接しなきゃいけないって、こういうふうな、本当に神様教えてください、私はもっと変わっていきたいですから、あなたの御言葉を御心を教えてくださいという、そういう謙虚な態度を持って御言葉に接していかなければならない。それを始めるのは今すぐなんだって、今すぐそういう態度を持って主の前に立つことが必要だというんです。その緊急性を訴えているんです。ベデアのクリスチャンたちは素晴らしいクリスチャンたちだったとパウロが言います。使徒の働きの17章の11節のところに彼らの様子をパウロはこう言います。ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べたって。彼は熱心に御言葉を聞いてたんです。そして本当にそれが神様の御言葉通りかっていう、そういう猜疑心を持ってではないんです。知りたいとする願いで。そして神様のお言葉だから、本当にそれが真実が語られているのかどうかということを思って彼らは御言葉を見たというんです。こういう態度こそ私たちが学ばなきゃいけない態度であり、こういう態度こそヤコブがここで教えている態度なんです。なんでその態度を我々は御言葉に対して持つことが必要なのか、見てください。21節の最後に、御言葉はあなた方の魂を救うことができますって。人に救いをもたらすものだから、だからそれにふさわしい態度が必要だというんです。御言葉は、この当時はまだ新約聖書が完成していなかったわけです。ですから多くの説教者たちがやってきて、彼らは街頭で、また教会で、街道でメッセージをしたわけです。その神様のお言葉というのは、魂を救うことができるんだって。 ここでヤコブは、ある事実を述べたんです。どんな事実かというと、御言葉は、神様のお言葉は、それを信じる者に罪からの救いをもたらすことができる。その力がこの言葉にはあるんだ。神様の言葉にはあるんだということを明らかにしています。そのことは繰り返し御言葉が私たちに教えてくれています。私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですって。覚えてらっしゃるよ。ローマ人の手紙の1章の16節で、ローマ書の1章の16節のところで。福音を恥とはしないというのは、この福音はすべての人に、信じるすべての人に救いを得させる、救いを与えることのできる神様の力だって言って。ローマ書の1章の16節のところに。ペテロ第一の手紙の1章のところで、ペテロは23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのですって。ペテロ第一の1章の23節のところで、ペテロもそう教えている。また同じローマ人の手紙の10章でパウロは17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるんだって。ローマの10章の17節で彼も教えるわけです。ですから、御言葉というのは私たちにこの救いをもたらす。あなたも私も本当に救われているならば、我々も御言葉を聞き、御言葉を受け入れたことによって、その信仰によって我々は救いをいただいたわけです。同時にね、皆さんね、御言葉っていうのは私たちに罪の許しをもたらすもの、そんな力があるだけじゃない。御言葉っていうのはあなたや私の信仰を成長させてくれるものなんです。コロサイ人の手紙の3章の16節ちょっと上げてくださいます。コロサイ人の手紙の3の16です。新約聖書の361ページのところです。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって。キリストの言葉を、神様のお言葉を、この聖書の御言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいって。ここでパウロが言ってることっていうのは、御言葉に満たされた生活をしていくようにという話です。私たちがいろんな判断をしていくときに、その判断をする基準となるのは、神様の御言葉であるはずだというんです。ね、いつも御言葉を持ってものを考え、御言葉を持って私たちはものを決定していくんです。そういう生き方というものをパウルはここで進めて、あなた方のうちに豊かに住まわせるように。ちょうど聖霊なる神様が信者のうちを支配するときにどうなるかって。聖霊なる神様にすべての点において導きを与えてくださるように。私たちが人と話をするときに、様々な行いをなすときに、聖霊なる神様に助けをいただいて、神様の前に喜ばれることを私たちは期待して、それをなしていただこうとするわけでしょ。同じです。聖霊が支配するように、御言葉が私たちの心や思いをすべて支配するように。そのことをパウロはここで言ってるんです、ね。で、その結果どうなるか、コロサイの3の16見てください。まず起こることは何かっていうと、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めるっていうんです。聖書の御言葉が私たちの心を支配するときに何が起こるかっていうと、我々はその御言葉を人々と分かち合っていこうとするんです。だって素晴らしいことが記されてるからです。神様の素晴らしさを知ったら黙っておれないんです、我々クリスチャンって。誰かに話したいわけです。知ってるってこんなこと神様おっしゃってるし、こんな神様なんだって。ね。神様の素晴らしさを人々に明かしていくっていうのは、その人の内側、御言葉によってしっかりと満たされてるからです。同時に、罪を持った兄弟姉妹たちに対しては、それは間違ってるということも言うんです。だからここに書いてあるのに、互いに戒めるって。兄弟姉妹がやってきて、あなたは罪を犯してるよって言われたときに、神様に喜ばれていることを望んでいる兄弟姉妹は、そのアドバイスを喜びます、ね。批判を拒むんじゃないんです。 それを聞くときに本当にその通りかどうかと自らを吟味するんです。だって、それは勇気が必要でしょ？あなたは間違ってるよって。しかし、御言葉がその人のうちを支配しているならば、人々に御言葉の素晴らしさを分かち合っていくだけじゃない。兄弟姉妹たちに対して、当然自分に対してでもですけれども、そういう戒めをなすんだって。こういう結果が生まれていくんです。御言葉がその人を支配しているなら。そしてその次見てください。その人は、喜びと感謝に満たされるんです。詩と賛美と霊の歌とにより感謝に溢れて心から神に向かって歌いなさいって。こういう変化が生まれていくんです。いいです、皆さん。あなたの心が喜びに満たされ、感謝に満たされるために何が必要なのか。聖霊があなたを満たすと同じように、御言葉があなたの心を満たしているならば、あなたは喜びを持った、感謝を持った生き方を実践できるって言うんです。神様がそうさせてくれるって言うんです。じゃあなんでそんな生活を自分は実践してないのか。あなたのうちに御言葉がないからだって。御言葉をあなたは蓄えて、御言葉に従っていこうとしているかどうかです。日曜日に礼拝が終わってパタンと聖書を閉めて、そのまま御言葉について全く考えなければ、あなたの心を御言葉が支配しているなんて言い切れない。そうすると何の変化も起こらないんです。御言葉はこういう変化を我々のうちにもたらすんです。聖霊が私たちのうちに働くときに喜びをもたらし、感謝をもたらすように、聖書の御言葉が私たちの心を支配しているときに、このような働きを神様はなしてくださるんです。一人の旧約の預言者がいます。エレミアという人物です。大変な時代でした。人々は神様の御言葉に対して心を閉ざしたわけです。神様に逆らっていたわけです。エレミア自身が経験していたその苦しみというのは終わりがないようにも思いました。彼は孤独でした。しかし、そのような中にあって、エレミアはそういった神様を忘れて神様に逆らう人々と妥協して彼らと共に生きることではなくて、そのたった一人であっても、そのような苦しみの中にあっても、神様によって導かれる道を選択していくんです。そのエレミアがこう言うんです。私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。こんなこと言ってるんです。エレミア書の15章の16節の御言葉です。エレミアの15章の16節の御言葉。いいです、皆さん。彼が言ってることはこういうことです。いろんな大変な状況の中にあって彼は御言葉を自分にとっての楽しみ、心の喜びであると告白してるんです。大変な状況から解放されてからの話じゃないです。孤独の中から解放されてから行ったんじゃないんです。問題の中にあり、その寂しさの中にいてエレミアが言ったことは、この神様のお言葉は私にとっての楽しみであり、心の喜びであるって。つまり彼はね、この御言葉に目を留めるときに、この御言葉が私に、この世のいかなるものをもってしても得ることのできない楽しみを、喜びを与えてくれると、そう告白したんです。すごいと思いません？そんな喜びを御言葉ってのはもたらすんです。御言葉っていうのはそういう楽しみを私たちにもたらすんです。だからどうしたらいいか、我々はこの御言葉が語られるときに謙虚に素直にその御言葉を聞くことが必要なんです。まだイエス様を信じになっておられない人たちの御言葉を聞くと心が痛くなってきます。自分が責められてます。神様はそうして御言葉を使ってあなたの罪を示してくださるんです。どうしたらいいかってあなたが祝福をいただくために、死の前に素直になることです。主に逆らうことをやめることです。頑なな思いを持つことをやめることです。主の前に素直になってその御言葉に対して、分かりましたしようと。それを心から受け入れることが必要です。クリスチャンでもそうです。御言葉を聞くと本当に心が痛くなってくる。だから御言葉を聞こうとしないっていうのではなくて、それは神様があなたのうちに働いてくださっているんです。どうしたらいいか、素直に謙虚にその御言葉に耳を傾け、それを受け入れることです。御言葉は救いをもたらします。そして御言葉は成長をもたらします。覚えてらっしゃるでしょ？テモテ第2の手紙の3章の16節のところで、パウロがこう言いました。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益だ。その後の17節で、 パウロは続けてこう言います。この御言葉というのは、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためだって。あなたや私が、救われた私たちが成長し、神に喜ばれるものとなっていくために必要なのは何かって。この神様のお言葉だって言ってるんです。ここに私たちは戻ってこなきゃいけないんです。この御言葉を我々はしっかりと受け止めなきゃいけないんです。そしてこの御言葉を喜んで受け止める人々。主よ、どうぞ語ってください。教えてくださいという、そのような謙虚な、素直な態度を持って御言葉を聞こうとする人々。その態度が、あなたはちゃんと神様とつながっていることを明らかにするんです。このような態度を持って、御言葉を受け入れなさいって。それが信仰者にふさわしい態度であるって。大切な御言葉です。御言葉を熱心に聞く者に、ますます私たちが変えられることを期待するものです。神の言葉を、神の言葉として受け入れ、この御言葉によって、ますます喜ばれるものに変えられていくことを期待しましょう。父なる神様、この時間を感謝します。こうして私たちに、あなたはまた大切なことを教えてくださいました。どうぞ我々が、あなたの御言葉を喜ぶものと変えられていきますように。熱心に学ぶものに変えられますように。この御言葉が常に私たちの心を、思いを支配することになりますように。そして私たちがこの御言葉を実践するものになっていきますように。私たちはもっともっとあなたによって変えられ成長したいと願うものです。主よ、どうぞ私たちを助けてください。この時間を感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。